それでは聖書拝読。マタイ伝7章7節から11節までです。新約聖書の11ページです。拝読いたします。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか。魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない。
それでは天父の恵みから始まる誠の人生と題しまして、白賀先生より席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
お願
いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
あ、どうぞ足を楽にしてください。はい、今日は、11月第一聖日ということで、福音書の内容でありますけれどもね、今日はマタイの福音書7章の7節から11節をね、今拝読していただきまして、その内容について今日は話してみたいと思います。今日の説教の題目はですね、天父の恵みから始まる誠の人生ということにねしております。天父の恵み、天父というのは天が与えられたものという意味でありますけれども、天が授ける、天が与えるその恵みというものからね、私たちの人生というものは実は始まるんだということをね、題目に掲げておりますけど、今日の内容とどのようにねそれが符合していくのかというのはこれからまたお話ししていきたいと思います。で、まずですね、皆さんにもともとにちょっと資料をねお渡ししていると思いますけれども、その最初の資料の最初の段階はですね、祈りについて書いております。でこれはこれで一つね、まとめておりますので、またじっくりとね読んでいただきたいなと思いますが、今日皆さんに一番お話したいのはその次のね、下の部分に書いてある言葉なんですけど、もう一つの黒丸で書いてあるところね、祈りに対する神の応答の確実性という言葉で表現している箇所を今日はちょっとねメインにお話しできたらなというふうにね思っています。はい、ということで11月に入りましてね、皆さん朝晩少しずつだけれどもね肌寒さを感じるね頃ではないかな、秋をねしっかりと味わっていらっしゃるかどうかね、もうこちらの岡山のね県北あたりはもうしっかりとね紅葉の彩られたね、こういう景観になっておりましたし、昨日も新聞を読んでましたらね、岡山版は県北にあるね、奥津渓というね、渓谷があるんですけど、そこがもう紅葉してるということで、写真付きで出ておりました。今年の秋はですね、冷え込みもしっかりあったのでね、紅葉する自体はね、例年より少し早いということでね、早めに色づいてますし、大山ももうしっかり色づいてね、ちょっとピークを過ぎまして、ね、11月の1日には初冠雪が雪も降りまして、ね、まあ、そんな季節になったんだなということをね思いますけど、まあ、本当に美しいね、紅葉の季節がこれから ますます深まりを持って、皆さんの地域あたりはね、そのようになるんではないかなと思いますから、ぜひ、秋をね、惜しむように紅葉をね、めでていただきたいなと思いますね。今年もあと2ヶ月です。皆さん本当にあとわずかということになりますけどね、先日、ある記事を読んでおりましたら、やっぱり私たちはね、本当に心の在り方で物事の 見方がこんなにも変わってくるんだなということをね、学ばされることがありましてね、今年は特にね、岡山では西日本豪雨ということで一つのね、災害がありましたね。で特に和美町というところはね、随分と水害が、ね、あって激しくてね、何十人もの方が命を落とされました、ね。まあ、しかしその真備に、ね、住んでらっしゃる方の、ね、言葉が載ってましてね、何と言ってるかというとね、今年は本当に恵みの年でしたと、ね、豪雨のおかげでいいことがたくさんありました、まあ、本当に私ね、こういう言葉をそこに生きてらっしゃる方のね、生の声として聞くとね、皆さんどうですか。私たちはね、神様を知る者としてね、そういう言葉を聞くと学ばされるし、心打たれるんですけど、なんでそんなこと言ってるかというとね、こんなにね、隣近所の方々とね、共に何かをしたことはありませんでした。そして隣近所の方々のぬくもり、それを感じることができました。それから全く連絡のなかった親族の方がね、何年ぶりかに訪れてくれては、いたわってくれね、そしてずっと音信不通だったね、親族の方からの電話がありね、こんなにね、多くの恵みを災害はくださるかと思うとね、今年はいい年でした。まあ皆さんこういうの聞いてね、どう思われました。もちろん亡くなった方はね、そういうことを聞かれた時にね、どう思うかっていう複雑な思いがあるかもしれません、ね、しかしね、私はこういう側面でね、全ての現象を捉えることができたらどんなに心豊かに生きられるんだろうかってね、まあ、思わされましたね。それから一方、北海道ではね、地震がありましてね、皆さんご存じの通りブラックアウトといって電力が止まってしまってね、でもう本当に街中一切光がない真っ暗な世界ね、漆黒の世界があったわけでしょ。でそこで一人のね、ご主人がね、もう立ちすくんでね、もう何をどうしていいかわからない。もちろん家もその地震によって被害を受けね、そして、真っ暗の中でね、もうどうしていいかわからないでね、ぼーっとしてた。もう気力も失ってね、それを見た奥さんの方がね、素晴らしいんですよ。あなた、その人はカメラが趣味なんです。もうご主人がカメラを撮ることを忘れてます。真っ暗でしょ、もう家が壊れね、あんな被害でしょ、まださらに余震が来るんじゃないかって、そんな思いになってるんでしょうね。もう意気消沈してね、落胆していた。ちょっと奥さんがね、やってきてね、あなた、カメラでね、ほら、そっとそっと撮ってみてって言うんですよ。そしてご主人がね、何を言うんだろうかと思ってカメラを持って外に出たら、満天の星ですよ。もうブラックアウトだから、こんなに星が綺麗なのかって言ってね、それでご主人カメラで写真を撮った。そしたらね、カメラが好きだったこともあってね、もう時を忘れて星の写真を撮って、そしてそれをね、SNS かなんかで流したら、もう全国から綺麗な星とかですね、こんなのが北海道で見えるんですか、街中で見えるんですか、もう札幌の街中で天の川が見えたんです、こんなに星が輝いてるんだ。でその記事を読んだ時にね、災害っていいなって言うんですよ。これ人為的には絶対できないでしょ。皆さん星見ましょうって光消すって絶対反対する人がいるからね、そんなもん見てどうするんだと言ってね、家の電気なんか消せないって言うでしょうしね、コンビニが止まるって言ったらやめてくれって言うでしょうしね、でもこれ強制的にもうブラックアウトですから、ね、もうろうそくの火しかないですから。でもね、それだけこう星がね、だから4等星まで見えたそうです。だからね、ものすごく素晴らしい。まあ、そういうのを考えますとね、皆さん人生いろんなことがあるけれどね、それが果たして不幸なのかね、それともまた恵みなのか幸いなのかね、これはその場に生きるね、心の持ち方だな、まあ、そんなことをね、改めて思いまして、まあ、皆さんいろんなことがあっても、私たちの心が全てをね、やはり最終的にはね、決めてるのかな、まあ、そんなことをね、思いましたね。まあ、病気になって苦しむ人もいれば、その病気になったことを感謝する人もいますよ。 病になくしたことでね、いろんなことを思うことができるようになった、いろんな人と出会うことができるようになった、またこんなところにあんなところにね、人とのつながりができた、そんなふうに喜んでいる方もいればね、なんで私がこうなるんだと言ってブツブツ言う人もいます、ね、でもそれを考えた時に不平不満を言うのか、それとも感謝のこと言葉を述べるのかはね、現象で出てくることではない。いいことがあるから感謝があって、悪いことがあるから不平があるんじゃないんですね。不平を言う人はいいことがあっても文句を言うんです。そして感謝する人というのは、そのようなことが起きても感謝の心を忘れない。じゃあ一体それはどこから来るんだろうかっていう、ね、どうしてそういうふうな心を持つことができるんだろうか、それをね、皆さんちょっと考えてみていただきたい、ね。まあ、この2018年も残り2ヶ月であります。いよいよ平成もね終わりますよね、まあ、そんな中で今年1年が皆さんにとってどんな年だったのか、まあ、いろんな現象はあったでしょうけどね、この災害にあった方たちやね、病に伏している方たちがね、もしねそういうことを感じるとすればですよ、我々もこの1年を振り返った時にね、いやもう今年1年は本当にいい年でした、まあ、そんなふうに言えたらね、幸いではないかと。若くして亡くなった高杉晋作という人がね、最後辞世の句を残す時にね、面白きこともなきよう面白くと読んだんです。面白きこともなきよう面白く、ね、するとその下の句をね、ある僧侶の方が読まれた、ね、面白きこともなきよう面白く住みなすか忘れましたね、あれごめんなさい。結局その後ね、そのように思えることは私の心次第ですよっていう、ね、こうね続けて読みました。本当にそうだと思うんです、ね、この世の中いろんなことがありますけどね、どのように私たちの心を持ってね望むか、それが全てを決めるんではないか、ね、そんなことを思いまして、今日ね私たちがじゃあその人生というものを考えた時にね、あえてこのタイトルをしたのはね、私たちが何か忘れていることがあるとすればね、それを思い起こし、私たちが実は得ているのに何も持っていないと思っているのであれば、それを思い出していただきたいと思ってね、この天賦の恵みという言葉をね今日タイトルに使わせていただきました。はい、それでは皆さん今日の内容をちょっとね、皆さんにお渡しした資料でありますけど、ちょっと資料をね見ながらご紹介したいと思いますが、今日の内容は皆さんも何度もね聖書の中で聞いたことのある、あるいは目にしたことのある内容ではないかなと思いますし、まあキリスト教に限らずこの聖書の言葉はね特に有名であろうと思います。それはどういう言葉かというと、求めなさい求めなさい、そうすれば与えられるでしょう、求めをさらば与えられんというね、まあ、この言葉で始まる内容でありますね。でこのことはおそらくキリスト教に関わらずね、一般的にもよく知られている言葉ではないかなと思います。でここでイエス様は3つのことを言われてますね。1つは求めなさいという、2つ目に探しなさい、そして3つ目が門を叩きなさい。はい、じゃあちょっと皆さんその資料に目を向けていただきたいんですけども、まず最初に祈りの3段階とその成長過程と書きました。実はこの内容はマタイの福音書ではこの7章7節からになっておりますけれども、実は並行記事がルカの福音書にありますね。でルカにおける並行記事ではここに書いてますけど、主の祈りに続く文脈にありと書いてます。で11章1節から13節、ルカの場合はその箇所にですねこれ同じ言葉が出てきます。でこの言葉が出てくる前に主の祈りが紹介されているわけですね。ですから一般的にこのルカの場合は主の祈りに続く文脈でこの内容が出てきますから、はい、求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいという3つの動詞は神に向かって真摯に祈願することを勧告する言葉となっている。ですから祈りとの関係でこの言葉を教えられているんだというふうにね普通考えられますね。で言語ではこの3つの動詞、今ご紹介した求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいという3つの動詞はそれぞれ命令法の現在形を使っていて、これはどういうものかというと継続的な行為を表しますね。 だから一度だけ求めなさいで終わるんではなくて、もっと厳密に日本語でその表現を訳せば、求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさいというね、こういうニュアンスの言葉になっています。で、門を叩くという門という言葉は原文にはありません。ですからイエス様は門を叩けとは言ってるのではなくて、実は叩きなさいとだけおっしゃっているということで、ここはですね、原文を忠実に訳せば、求め続けよ、そうすれば与えられる、探し続けよ、そうすれば見つかる、叩き続けよ、そうすれば開かれるという内容です。で、ここに出てくる求めよ、あるいは探せ、あるいは叩けというこの命令ですけれども、これがいわゆる祈りの3つの段階を表しているんだということが、その下にね、書いてあります。何か似たような言葉を3つ並べているんではなくて、これが祈りのね、私たちの持っている祈りの一つ一つの段階であるということをね、まず知っていただきたい。で、今日はそれメインじゃないので、その人に書いた3つのことをね、簡単にだけご紹介しますけど、まず第一段階の祈りはね、求める祈りだというんです。で、そこに書いてあるように、それは懇願的祈りだ、ね、私たちが祈るという時にね、何かを求めるということがまず最初にあるんだ。しかしこれは幼少期の祈りである、信仰初期の祈りである。子供はですね、小さい時に親の前にどんなことを思うか、これが欲しい、あれが欲しい、どこどこに行きたい、これを買って欲しいでもそれは子供らしいでしょ、ね、幼子はね、そのように親を絶対信頼してね、求めますよね。で、それに対して親は与えたいと思って、それに与えてあげます。これが欲しい、あれが欲しいと言ったらね、できる限りのことをしてあげたい、そう思うのは親心でありましょうね。ですから、この求めるという祈りは、自分の事情をいつも優先して、自分の事情、それを神に訴える祈りである。自分はこうなんです、ああなんですと言って、自分の事情や思いをね、神様の前に懇願する祈り。これが求める祈りだろうと思いますね。で、その願いが叶えられ、祈りが聞かれるということは神の恵みだけどね。いつまでも、その位置にとどまっていてはいけないということが祈りの大切なところです。求める祈りをしてはいけないということではないんだけれどね。しかし求める祈りというのは、今言ったように幼い幼少期の祈りであるから、私たちはその祈りを超えてね、次の神との対話に入っていかなければいけないんだというんです。神様は私たちにとって父なる神でありますから、親との対話ということにもなるでしょうか。最初は小さい時は親の事情も分からずね、自分たちの事情でこれが欲しい、あれが欲しい、こうして欲しいと訴えるんです。しかしだんだん青年期になってくると、親のことが分かってくる、ね、そうすると自分はあんなことを親に願ったけど、いやきっと親は大変だったんだろうな、こんなことを自分は懇願したけど親には親の事情があったんだろうな、そんなことを思い、親の事情や心情をね、知ることのできる段階に入ってくるとね、次に私たちはどうなるかというと、本当は両親はどう思っていたんだろうというその思いを探したくなるんですよ。まあ、それが次に出てくるね、探す祈り、探求的祈りということであります。まあ、これはね、今言ったように青年期の祈りだと言ってもいい。しかしそれがさらにね、さらにこの成長していきますとね、最終的には熱情的祈りと書きましたけども、成熟期の祈りとして叩き続けるということに、ね、なっていくんですよ。まあ、この祈りについては皆さんもね、そこを読んでいただいて、あ、祈りにはこのような3段階があるんだなということをね、理解してもらえたらいいかなと思います。で、私は今日そのことをお話しようと思っていないんですね。実は今ね、ご紹介した祈りの3段階というのはね、それはある意味でそうだけど、まあ、祈りの本質ではありません。いや、何でも 最初は神の願いの前にね、あ、神は願いを叶えてくださるからどんなことでも求めなさい。親なる神様は子である私たちのために心を砕いて願いを聞き入れてくださいますよ。そしてそのように求める祈りを終えたらね、今度はもっともっと神様に求めて探して見つけるまで祈りなさい。必ず見つけることができますよ。そしてさらには神様のことを叩き続けてね、門が開くまで粘り強く情熱を持って祈りなさい。そうすれば神様は誰にも開けたことのない扉を開いてくれて、あなたにね、多くの賜物をくださるでしょう。これは私たちが本当に神の前に真摯に祈り求めていく、その姿勢をね、教えたものである。まあそれはその通りですけどね、私は今日はね、ここにポイントを置こうとは思わない。神様ってそんな神様だろうことを今日話して、私たちが誤解するのは、神と人間は親子である。しかしその親子であるということを我々は誤解するのはね、自分の親と神様を同じように考えてしまう。もっと言えば、親と人間、親と自分、その人間世界における親子関係を神様との親子関係に投影してしまう。これはね、致し方ない部分があるんです。私が信仰初期にね、神様のことをね、教えられて、神様は親なる神様であります、父なる神様ですよということを教えられた時にね、神様のことをすっと受け入れられる人と、その神様に対して少しね、壁ができる人といるんだ。で、その原因はね、多くの場合親子関係にあると言われました。親が本当に自分を愛してくれたという経験を持っている、そういう人はね、神が親だと言われた時ね、はあ、そうなんだと言って神を受ける。ところが親子関係があまり良くない環境で育つとね、神が父だと言われるとね、と思う。でもこれは確かにね、あるんでしょう、それは。でもこれは聖書の言う父子の関係ではないんです。人間との親子関係が良かろうがなかろうがね、それをもって神様との関係が決まるような関わりが神様との関係であるかというと、それは全く違います。そういうレベルで、そういう次元で神様を捉えると、これが神をね、神として崇めることにはなりませんね。自分の親がいい親だったから神様もきっとこんなことをしてくれるだろう。それはね、皆さん、自分の親と神様が同じですか？違いますよ。自分の親はこんなひどい親だったから、もう神様もきっとひどいだろう、そんな神様ですか？それは全く違います。そこでイエス様は、この求めなさい、探しなさい、叩き続けなさいと言われた後に、とても大事なことを続けて語っていらっしゃる、ね。はい、じゃあ聖書の本文見ますと、その次にですね、イエス様はこうおっしゃったんです。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれ。皆さん、今日この言葉がとても大事になります。はい、求めれば与えられますよ、探せば見つかりますよ、叩けば開けてもらえますよ。このように必死に真剣に祈り求めることが大切ですよ。祈りの姿勢を教えてるんですよ。それはその通りだけどね、しかしイエス様がおっしゃりたいことは、私は今日はここだと思ってる。いや、誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門は叩くものは開かれる、この言葉です。今日皆さん、楽しいね。わかるかわからないかは別として話します。いいですか皆さん、祈りのね、祈りの私たちの内的な姿勢というものね、例 例えば求め続けるとか探し続けるとか叩き続けるとかね、そういう私たちの祈りの姿勢に応じて神様はちゃんと物を与えてくださいます。神様はその祈りに応えてくださいます。そういう祈りの我々が持つべき姿勢を教えてると思ったら、ちょっとその言い方悪いけども勘違いが伸びますね。そうじゃないんです。イエス様が言いたいことは、誰でももう受けられるんですと言っている。何がわかるかというと、求めると言って探すと言って叩くと言ってね、私たちは何か自分の事情を求め、あるいは何かを探し、何かを叩かなきゃいけないと思って開いてほしいと思ってるかもしれない。実は祈りというものはイエス様にとってはこうなんですね。求めるものは誰でももう見つけられますよ、与えられますよ。問題はその与えられるということの内容です。皆さんどう思うんですか。私はずっと祈ってきました、このことを祈ってきました、でもなかなか答えがないんです。このことをずっと祈ってきたらこのようにして報われたんです。私はこのことを長年祈ってきました、神はそのことに答えてくださいました。そんなふうに聞くことあるでしょ。でも私は言いますけどね、それは自分の事情が叶ったことを言ってるんです。それが神様の答えですか。自分がこれこれこういうことをね祈り求めました、するとそのことがすぐに叶いました。その叶いましたというのは自分の祈ったことがなった時に言ってるわけでしょ。それは自分の事情を言ってるんでしょ。それ神様の答えなんですか。本当その確信があって言ってるんですか。自分が祈り求めたことがなったから、あ神様祈りを聞いてくださった、で自分が思ったことがなかなかならないと神様祈りを聞いてくださらない。今日皆さんこの祈りから、この祈りの一つ縛りから私たちは脱出しないで。イエス様は誰でも誰でもと言ってるでしょ。熱心に祈った人は与えられます。求め続けた人には与えられ、求めることをやめる者には与えられませんとは言いませんよ。誰でも求めるものは受けます。誰でも探すものは見つけます。誰でも叩く者には開かれますと、こうおっしゃってるんですよ。そして次がまたね、イエス様の言葉ですが、心に染み渡るんです。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。この後がいいね。このようにあなた方は悪いものでありながら、もう明確にイエス様の人間かが分からない。もうあなた方は悪人である。もう悪人なのに子供にだけはいいことをするじゃないか。我が子にだけは、他の子はどうかしら。隣近所の子は無関心で、我が子にだけはね、してあげたいと思う。それをイエス様は超えた。悪いものでありながら、まして天の父はなおさらですよ。ああ、もうこういうね、こういう言葉を聞くとね、イエス様って本当にもう素晴らしいお方だなと思う。いいな、あなた方は悪いものでありながらも、この表現もう名言ってことだよ。だからね、神様は、天の父はそんな存在じゃありません。ここではっきり峻別してるの。私たち親子関係と神様との関係は全然違います。あなた方の親は悪いものでしょ。どうしてそれと神様を同じにするの。
はい、皆さん、次に私が書いたことは、結局祈りについて一番の本質は何かというと、求め、ね、探し、叩くこと、これは一つの姿勢として、私はそれはそれで意味があると思うから、ね、皆さん意味があると思うから、深い意味においてはこのことはまた一度検討しなきゃいけないので、その、ね、内容についてのヒントはここに書いてますよ、書きました今日。でもこのことは今日深く入りません、ね、そこで2つ目のことをお話し、はい、それが下のところに出てくるこの内容でありますね。祈りに対する神の応答の確実性と書いた、この内容の、ちょっと言葉あの難しいですけど、ちょっとね、いいですか、そこをお読みしますね。はい、この箇所でイエスが告知するのは祈りの模範的姿勢だけではなくと書きました。まあ、今言ったように求めること、探すこと、叩き続けることを祈りのね、一つの姿勢だという部分は確かにあるので、これはまだ今言ったように深い意味があるので今日はそこは触れませんけどね、ここには祈りの一つの模範的姿勢があることは間違いないんです。でもそれを教えたということだけではなくて、その後が大事、むしろ祈りに対する神の応答の確実性であり、祈りを支えている神の恩恵についてである。はい、イエス様がこの祈りの中で、祈りを教える中で語られようとした一番の問題は、私たちの祈りに対して神は確実に答えられるんだということなんです。私たちの祈りに対して神は確実に答えてくださる。その答えてくださることを神の恵みとしてイエス様は知らせたから。ここ分かりますでしょうか。人間は悪いものですから、子供がこれが欲しいと言った時、自分の子供にだけはいいものを与えたいとは思うとイエス様も語られています。だけどどうですか皆さん、パンを欲しがる者に石を与えますか？それはそうです。でも親は子供がじゃあ求めるものを 100% 与えられますか？それは親にも限界があるでしょうね。先ほど言ったように親の事情というものもあるでしょう。だから青年期になればね、親の事情を持って本当はこういうことを言いたいけど親のことを思うと言えない、そういう子がいるでしょう。私もその一人ですけど、青年期になるともう親の事情が分かるんですよ。言っても無駄だということが分かる。すぐ言わなくなるね。それはありますよ。でもね、皆さん、それは人間の世界でありまして、じゃあ神様どうですか。イエス様言ってる、神様は全てお答え、神様は全て答えてくださいます。ここに神様の祈りに対する応答、その応答が確実なものであるということが語られているんです。そしてその確実性というものはまさに恵みなんですよ、神の恩恵なんですよ。だから私たちが祈るのは神の恩恵というものに支えられているから祈るのであって、その神の恵みの中で我々は祈りを捧げるんだとイエス様はおっしゃっている。そしてしかも今言ったように、我々の祈りに対して神様は求めれば必ず与え、探せば必ず見つけ、叩けば必ず開かれるようにしてくださる天の父であります。そしてその応答は絶対確実な世界ですと言った。つまりイエス様が告知するね、神の世界は祈りに対して神が確実に答えてくださるという世界。我々がどういう姿勢で臨むかに従って答えが変わるとか、我々がどういう思いで祈るかによってその願いが叶うとか叶わないとか、そういうような人間の姿勢いかんによって、あるいは人間が捧げる祈りの性質によって、あるいは時間によって、熱意によって、条件によって、資格によって変わるような応答は何一つない。これがイエス様が住んでらっしゃる神の世界。わかります。 だからその時にこう書いたんです。この神の恩恵が絶対確実な世界こそイエスが告知する福音の現実である。神の恩恵の座に招かれていることが神の祝福の現実なのである。つまりイエス様はこういう神と人間がまさに確実な応答を持ってね、神と対することのできる恩恵の場に私たちは招かれているんですよ。その世界に招かれていること以上の祝福がありますかって言って弟子たちにね、あなた方は幸いなるものだと言って三条の水訓を語り始めたんですよ。皆さんこの箇所はまだ三条の水訓の中にあるんですよ。そうでしょ、五章から始まった三条の説教まだ終わってないんです。その祝福されたものよという始まったあの説教の中の一つの教えとしてこの内容出てくるんです。その世界に誘うために、その世界に招くためにイエス様は恩恵の告知をされている。さあそこで次大事なことなんですけど、ちょっとここで複雑な話になるかもしれませんがね、ただイエス様の言葉それ自体を読むとその次の問題なんだけど、ここで留意すべきことは、求めれば与えられ、探せば見つかり、叩けば開けてもらえるという確証が必ずしも与えられていないことで、言葉を読めばね、でも実は与えられているんです。それはどういうことか。しかし神の応答は絶対確実であり、それは祈りに対して光と稲とで与えられる恩恵である。神が祈りに対して確実に応答してくださることが恩恵なのであり、祈りが叶えられるか否かが祈りの本質ではない。皆さん今日言いますよ、皆さん、私たちが神様に何かを祈り求めると言って、その祈り求めたものが与えられたのか与えられていないのか、私たちが祈ったことが叶ったのか叶ってないのか、それが祈りの本質ではありませんと言って、皆さんここが今日皆さんの心にとどまってくだされば幸いだと思う。いいですか皆さん、マタイの福音書今7章です。6章のところでね、ちょっと6章に戻った時にね、どんなことをイエス様が教えられたか、ちょっとその言葉を思い起こしていただきたい。じゃあ皆さんね、福音書6章をちょっと見てもらえますか。6章のね8節をちょっと見てください。ちょうど6章9節からいわゆる主の祈りが始まるんですよね。その主の祈りを語られる前にイエス様はこんなことをおっしゃったの。8節見てください。彼らの真似をしてはならない、まあ、これはその前から続く内容ですけど、その次ですよね。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだと。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものはご存知なのだと。いいですか。それから同じく6章の32節を見てください。ここはですね、何を飲もうか何を食べようかと思い煩うなと言われた箇所に続くところ、6章の32節を見るとこうありますでしょ。何を食べようか何を飲もうか何を着ようかという議論に対してイエス様はこうおっしゃいました。32節、それは皆異邦人が切に求めているものだ。次、あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知であると言って、ということは皆さん何が分かるのかというと、祈りなさいと言って求めているように探すように 叩き続けるようにと言われますが、私たちに必要なものはすべて神はご存知です。私たちが願う前から知っていらっしゃいますと言われていることを皆さんどう思いますか。ある人はこの言葉を持ってね、あ、祈る必要ないんだと言った。だって祈る前から、願う前から知っていると言った。でも確かにそのように解釈することもできないことはないね。願う前からもう知ってるんです、ご存知なのですと言われるんだったら、願うこともそしてまた必要なことも全部神は知ってるんです。でも皆さん考えてみたら、ある意味では本当にその通りです。だから私は今日ね、私たちが本当にキリストに出会って、私たちの人生がどんな人生であったのかということを考えてみたときに、はっきりと分かることは、私もそうですけど、イエス様に出会うまでの人生は偽りの人生です。どんな生涯であったにせよ、偽物であったということは間違いない、ね、あなた方は皆悪いものであると言われるように、あなた方の人生は間違っていた。今どれほど正しいかということもこれ検討しなきゃいけないけどね。何時ら大いに謝れりです。それよそは神の力と聖書とを知らないからね。本当に聖書が何であり神の力が何であるかを知らないから、私たちは大いに思い違いをしている。これが偽らざるね、私たちの人生のまさにありさまだとイエス様は語られました。イエス様に出会うことで、私たちはその偽りの人生から解放される、偽りの人生に終止符を打つということが、実は私たちの人生に起きる一つの奇跡であります。そうで、皆さん今日言いたいのはね、求めよと言われますけど、何を求めましょうか。本当にイエス様を知り、神様に出会った者がね、何を求めるか。私は思うんですね、神様は皆さん先ほど言ったように祈りには確実に応えてくださっています。これをどう理解したらいいですか。しかりと否で神様は応えてるんですよ。私たちが思い、私たちが祈ったことが叶えられない、いや叶えられないことが答えだということを知ってますか。なんで叶えられないんだろう。違うの、それが答えなの。イナという答えがあるということを知らなきゃ。これが恵みですよ。だから私は思うんです、祈りの世界がなんと恩恵に包まれているかといえば、私たちの思いを全てご存知の神様が、私たちのいろんな願望も全てご存知の神様が、私たちが祈ろうが祈らないがもう答えてる。神の絶対的な恩恵により頼んで生きるならば、神様は確実に全てのものに応えてらっしゃるんだね。その答えの中を私たちは生きているんだということを皆さん実感してますか。もう私はその実感で溢れてます。もう何をするにも神様の答えの中を歩んでるんだね。だから自分の思いなんかどうでもいいんですよ。もう自分の思いが叶えられたら、うわー嬉しいで、それが違うんです。神様の答えの中を生きることが恵みなの。だから私の思ったことは何もなってないんです。それは神が思ってなかった。だから喜びなんです。これがもし自分の思いがなっていたらね、むしろ 不安を覚える
極論すればよ。それは皆さん、私の思いと神の思いが万が一には一致することもあるでしょ。万が一よ。万が一というのは比喩じゃありません。本当の意味で万に一回
ね、万に一回一致したらことがなるでしょう。でも根本的に神の思いと私の思いが一致することはあります、ありません。まずありえない、ね、まずありえない。だから皆さんね、こういう確実なね、神のね、確実なる恩恵という、ね、その世界の中に招かれていることに、生かされていることに、どれだけ私たちは恵みの中を歩いてますか。そして皆さんに何が言いたいか、皆さんに必要なものは神は全てご存知ですとおっしゃったこの意味は何でしょう。私はこの時いつも思うのです。あ、本当に人にとって、人間にとって、我々が幸いというものを、幸福というものを得るために必要なものは、本当に神様はあの天地創造の時に全部与えました。それは何を求めるんですか。今日話します。皆さん、求めよ、そうすれば見つけるでしょう。すべてくれたこと探せ、そうすれば見つかるでしょう。あなたがただ見失っていること。叩きなさい、そうすれば開けてもらえるでしょう。天地創造の真理を、何をくださいと言いますか。もうみんな見せられるだけです。皆さんもう全部与えられてるじゃない。天父の恵みは天地創造の初めから何も変わってない。もう我々が生きていく上で必要なものはもう神様が全部与えました。もうこの皆さん地上に生きていく上で全て神はくださいました。今度第3日曜日にね、皆さんまた大阪で聖書の学びしたいと思いますけど、今創世記からね、ぜひやりたいということでお話しさせてもらってます。その時にまたお話できると思うんです。この自然界の恵みがどれだけ素晴らしい。もう皆さん、水のことを話すだけで、その水の神秘だけで何時間話せる。私水の専門家じゃないけど、水の専門家だったらと思う。もうこの地上になんで水があるんですか。なぜ水が最も多いんですか。皆さん、水ってすごいのよ。いやー、よくもよくも神様は水を作られたものと。
この水というものの性質をね、本当に極めたら、いやー、私たちの生活の中でね、水はなんと神の知恵深い恵みのね、たくものであるかと。
そして皆さん、このね、空気を私たちはね、無償でいただいてますよ。無償で。この酸素の神秘を皆さん、わかります？空気中に何パーセントあるの、酸素。
空気中には窒素もあるのよ、二酸化炭素もあるのよ。
ね、酸素は何パーセントあるの？
そのパーセントをね、微妙なパーセンテージ、パーセントをね、自然は調節してるんです。この調節機能のなんと神秘なことか。
そして皆さん、光がなくて生きていけますか？美しい紅葉をね、彩らせね、私たちの目に、その錦のような紅葉をね、見せることのできる、その全ての根本は光ですよ。光がなければ、我々はこの美しい紅葉をめでることできません。そして人間のね、この 目はね、この美しい神様のね、錦の紅葉の彩りをね、一色一色ね、見分けることができる。1000万色ですよ、皆さん、人間の目が識別できる色の数は。1000万。学校でもらった12色入りの クロピペンシルの色だけじゃないんだよ赤だけでも何種類あるかわからないけど、それをね、微妙な色彩のね違いを1000万色も見分けられるんです。こんなね精巧な目を持ってるの皆さん、それを見分けられる目を誰がお作りになったんでしょう。それでその見分けることのできる1000万色の色を自然界にどうやって神様をお作りになる、もう神秘とか言いようがない。そういうの考えたらもうね、本当に皆さん不思議ですけど、私あのパンダあんまり好きじゃないんですよ好きじゃない、ね、でも不思議よ、なんで目だけ真っ黒くなるの生まれた時の姿見てくださいよ、そんな気配全くないでしょなのにね、成長したらなんでここだけ黒くなるもしあるんだけど不思議できない。パンダの尻尾は何色か知ってます？よくご存知、日本人には黒って言うんだよね。でぬいぐるみ絶対黒なんです、尻尾が、でも尻尾白です。まあ、とにかくシマウマ見てください、シマウマ、まあ、あの芸術的なのでストライプ、あれどうやって作ったの、まあ、そういうものはね、ありとあらゆるところに偏在しているの。これ神様がお作りになってね、一つ一つのものを、ね、人間のためにね、もうだから皆さん呼ぶ気を思い出してほしい。呼ぶは悩み苦しみ、神はどこにいるのかと悩み苦しみね、3人の友人と問答を続けるけど、神様のことは何でした？ヨブの苦悩を語るわけでもなければ、あなたがそうなった理由を話すわけでもありません。何を語ったか、天父の恵みをただただ語り続けました。それを知ることが本当に誠の人生を始める出発ではないかと。だから私たちが神様と神様に出会い、イエス様に出会ったことの一番の恵みは何かといえば、神から与えられた天父の恵みがどれほどのものであるかを気づかせてくれることに他ならないと思う。それを知ったところから本当の人生が私は皆さん始まるんだと思うんです。だから皆さん求め続けてください。見せられます、全部与えられてること。あ、求めたら、あ、全部あった探してみたら、あった自分の中にあったと見つかるんです。探してるんだけど、実は見失っているのは自分が自身があるのに見てないだけで、見失ってるんだけど、ありましたって。皆さんも我々は目が曇らされて見失っている錯覚を持ってるけど、実はもう全部与えられている。だからもうね、満ち満ち溢れる神の恵みの大海の中に皆さん溺れるようにして今使っておるのにまるで砂漠に生きてるかのようにその恵みのね感覚を失ってるとすればね、これは悲しいことです。皆さんも感覚が麻痺してるんです、霊的五感が麻痺してるんですね。でも本当そんな恵みの中に皆さんいるんですよ。もう神様だから求めて、神様にそれで何を言うんですか神様は全部あげてるだからあなた方に必要なものは全てご存知だ、願う前からご存知、もう全部あげたって神様に求めても何にも出てきません答えは私はもう空っぽである、ね、そしてね、皆さん求めて探してみたら全部あった、神様空っぽだということが分かった時にこうなるんです。最後、神様その空っぽ、空っぽの心の中に私が入りますから、最後扉を開けてください。本当に神様思うでしょ、私の中を、私の空っぽの心をあなたは満たしてくれるのか、だったら開けてあげよう。イエス様はただお一人で、そのイエス様はイエス様ただお一人でね、 神様の空っぽの心を埋めるために、いつも山に登られて扉を開くために、門を通って入るために祈られ、イエス様は神様を慰めていかれたのです。この地上のどこにいますか、神様心配しないでください、私がいますから。皆さん、最後私たちはそこに到達していかなければいけないと思ってます。神様はもう本当に何もないんですよ。全てを私たちに与えたから。でも何にもない神様がね、何にもない神様がね、ただ一つだけ私たちに願うことがあるとすればね、私は今まで全てを与え尽くしたけどもね、その与え尽くした子供たちから愛を受けたことがないんだと。この一点でしょう。だから聖書は常に語るんです。ただあなたの神を愛せよと語るんです。ただあなたを作られた唯一なる天なる天の父を崇めよと語るんです。神に帰れと語るんですね。もうこれが全て。皆さん今日知ってください。もう全て与えられてます。エデンの園で全て与えました。それで与えて終わったはずの神様なのに、まだ与えてくれました。一人子を送ってくださいました。神様の分身とも言うべき愛の結晶であるイエス様を送ってください。そのイエス様が私たちのあまりにもひどい罪をあがらうために命を捧げて、そして罪を帳消しにして、なおもよみがえってまでも私たちを見捨てずね、そばにいてくださろうとしている。これも天の父が私を使わしたからだとイエス様はおっしゃいます。私は私の意思でここにいるのではない、天の父が私を使わしたからだ。これも神様がくださったんでしょう。違いますか。あのエデンの園であふれるほどの恵みをくださったのに、我々が不義なるものが堕落して神がくださった戒めを破ったために起きてしまったこの罪悪の歴史をね、また帳消しにするために神様は一人子を送ったんですよ。それなのにその一人子を十字架につけてしまった。なのにまた神様はどうしたの？また送ると言った。こんな恵みがあるんですか。もうこの恵みだけで皆さんもう何もいらないじゃない。だから私たちが本当に求めるものがあるとすればね、最後もしあえてあるとすればたった一つだけです。主よ来てください。私たちが求める祈りがもしあるとすれば、それはたった一つ、自分の生活のことや家族のことや、それを祈るんじゃありません。たった一つ、主よ来てありません。黙示録にある、主よ来てください、この祈りだけでしょう。この祈りだけがもし皆さんの心からね湧き出る祈りになったときね、私たちの人生は神の恵みから始まり、神の恵みへとより深くね入っていくことのできる誠の人生になるでしょう。皆さん、そのために私たちはこの福音の世界に招かれてるんです。そして招かれていること自体がなんと祝福ですかって、そう思いますとね、本当にこのことが今日どうでしょう、皆さん理解できるんじゃないかな、そう思うんですけど。だからそんな風にしてですね、私たちは全てが与えられて、全てに満ち溢れて、もう全てにおいてね、これほどまでにね神は私たちを愛しておられるんだということを、ありとあらゆるところにね見つけることがもうできるんです。そのことを忘れていくだけです。 どうぞそれを思い起こしね、皆さんの眼をね、本当に今こそ開いていただいて、神の天賦の恵みというものをもう一度触れ直して、新しい誠の人生がそこから始まるんだということを今日ね、改めて知っていただいて、もうすでにそういうね恵みの中に招かれてるわけですから、そのことを忘れていたとすれば、それをもう一度思い出す今日の一日であっていただきたい、ね、そんなことは思います。
はい、はい、それでは賛美を捧げて終わりたいと思います。
じゃあ今日は501番ね、501番を賛美したいと思います。はい、それでは501番を準備していきましょう。
それでは聖餐式をして